説教、神を待つべきなのだ。石橋秀夫牧師です。
ヨブ記の35章を学んでいます。学ぶわけでありますが、エリフが語ってきた言葉に対してさすがエルフはすごいという思いで読んできた部分もあります。しかし今日の聖書の箇所は大変戸惑いを覚える聖書の箇所です。ヨブはその深い痛みや苦しみの中で神様に懸命に訴えているわけです。そしてその訴えは神様がわからない、神がわからないという激しい問いとなって、もう身を削って、病の深みの中にあってもう自分の命が終わるかもしれないというギリギリのところで、神に呼びかけ問いかけ出てきた。そのヨブについて、今日の聖書のエリフの言葉は大変激しく、まあある面では切り捨てる、そういう厳しい言葉を私たちは今日の聖書で目にするわけです。12節を見ていただきますと、だから叫んでも答えてくださいのでだ、悪者が高慢に振る舞うから、悪者が高慢に振る舞うからだ。14節で、あなたは神を見ることができないと言うが、あなたの訴えは御前にある、あなたの神を待つべきなのだ。神を見ることができないと言って神に対して叫んでいる。あなたの叫びはもうすでに神様から聞かれている。だから待ちなさい、神を待つべきだ。こういうふうにヨブに語りかけているわけです。今日の聖書で神を信じるとは一体どういうことであるかということが示されてくるわけであります。35章を読んできて、あなたが正しい、あなたは信仰がある経験だということが、神に対して神が益となることか、神をそれを益とされるのか、まあ、神の側から人間を見つめると、神はもうそれは天地創造の神、大いなる神、その神は人間がどのような存在であったとしても、それは神の益となるものではない、まあ、こういう語りかけがなされていくわけであります。そして人間の側の問いとしても、あなたに何の利益があり、私たちにどれほどの徳があるのか。三節の言葉は分かりにくい言葉でありますが、要するに神を信じて何の益があるのか、そういう問いかけもなされていくわけであります。私たちの信ずる神はどういう神であるのか。ヨブは激しく、悪者が高慢に振る舞っている、神は見えないと言って叫んでいる、まあ、このように批判される。そのヨブが信じている神はどういう神であるか。神を信じてどんな利益があるのか、そこで問われる神はどういう神であるのか、ヨブの苦しみはどこにあるのか、まあ、そのことが今日の聖書から示されてくるわけであります。9節で、抑圧は激しくなれば人は叫びを上げ、権力者の腕に引かれて助けを求めるという言葉があります。これはヨブの苦しみを指しているわけであります。権力者によって、その横暴な権力者によって虐げられる、苦しめられる、命が脅かされる、そして神に叫ぶ、その神に対する叫びが激しければ激しいほど、その深い痛みの中で、闇の中で、 神への思いが消えていく。その深い苦しみや痛みの中で神を信じて何の益があるのかと問わずにはおらない。まあそのようにヨブの姿をエリフは見て、批判をするわけであります。一言ではないような気がいたします。私たちが深い闇の中に陥れられて、その現実の中で痛み苦しんでいる、神を信じているのになんでこんなことが、そんな悪いことをしないのになんでこんなことが起こるんだろうかという思いが膨らんでいく、そういう時に私たち神様がだんだんだんだん遠く思えてくる、遠く思えて神を信じてどんな益があると問わずに折れないような中に陥れられていく。これは人事ではないような気がいたします。現実に生きてきてそういう経験をすることがあるわけであります。6月の1日から2日まで、同志社の、施設琵琶湖のそばに大変素晴らしい施設がありまして、そこで在日大韓キリスト教会と日本キリスト教団の選挙委員会というのが開かれました。その中で、韓国から来た宣教師たち、彼らが言う言葉、韓国では4分の1がキリスト者と爆発的にクリスチャンが増えていったわけでありますが、今は逆に、例えば日本キリスト教団と宣教協約を結んでいるイエス教長老教会、深い関係がありますが、その教会においては年間20万人、信徒が去っていっている。20万人でありますから、すごい形で去っていっているわけです。キリスト教への失望感が、非常に強いわけです。そしてあのセルシオ号の事件についても話して、くれました。セルシオ号で犠牲者になったキリスト教家庭の子どもたち、もうこのことはとても批判することはできない悲惨な事件でありますが、75名のキリストを信じる高校生たち、が犠牲になった。そして各宗教が礼拝できるそういう施設があるそうです。キリスト教の施設もあるそうで、その中で神様を礼拝を捧げてきた、その75名いた方々が今は、15名になってしまった。すなわち60名が去っていった。こんな悲しいことが、こんな悲惨なことが起こって、神を信じて何なる、キリストを信じて何なるという形で、キリスト教に失望して去っていく人たちが大変多い、そういう報告を聞いたわけであります。本当に心が痛む思いで、この報告を聞いたわけであります。あのような悲惨な事件出来事にあって本当に神様はいらっしゃるのか、キリストは働いてくださっているのか、だんだんだんキリストを信じる思いが消えていく。しかしまたそこにおける信仰がまだ問われている。韓国の先生たちが自分たちのキリスト教を信じる信仰の在り方が問われている。そんな話をされたわけであります。神を信じて何の益があるという問いは、神を信じて何なるという私たちの問い、それは神を生きた人格の神としてではなくて、神を信じたらこういう益があるよ、神を信じたらこうなるよという偶像の神、神を次第に人格の神ではなくて偶像の神にしてしまっている、神にしてしまっている、その信仰が問われるわけであります。今 ヨブ記で示されるヨブの苦しみは、神がヨブにとってどういう存在であるのか、人格の神であります。ヨブにとってはどことまの神は人格の神であります。人格の神であるがゆえに神がわからないということがあるわけであります。どうして神を信じているのにこんな苦しい目に遭うんだ、病に体がボロボロになってもう息も絶え絶え、その中でなおなお神に叫んでも神は答えてくださらない。ヨブは神が人格の神であるがゆえに必死に叫んで神に求めているわけであります。なんで神を信じる者が、正しい者がこの現世界においてこのように苦しめなければならないのか、それは神の前における人間の問いであります。人間の歴史において問い続けられた問いであります。今日の聖書を見ていただきますと、神と人間との関係についてエルフは語ります。4節、あなたにまた傍らにいる友人たちに私はひどいことを言いたい、私は一言言いたい、私は一言言いたい、天を仰ぎよく見よ、頭上を高くいく雲を眺めよ、あなたが過ちを犯したとしても神にとってどれほどのことであろうか、繰り返して背いたとしても神にとってそれが何であろう、あなたが正しくあってもそれで神に何かを与えることになり、神があなたの手から何かを受け取ることがことになるだろうか、あなたが逆らってもそれはあなたと同じ人間に、あなたが正しくてもその人の子に関わるだけのことだ、あなたがどのような正しいことを行ってもそれは人間世界の問題であって神には何の益もないことだ、神はそれほどに大いなる存在だということをエルフは語るわけであります。五節を見ていただきまして、天を仰ぎよく見よ、頭上を高く行く雲を眺めよ、もう神がどのように大いなる存在者だか分かるだろう、天地創造の神であります。天地創造の神の前に人間がいかに小さなものであるか、この小さな小さな小さなものが何をしてもそれは神様にとって何になろう、益になることはありえない、なのにこの神に向かって祈り叫び怒り、それをぶつけるヨブは一体何者か、このように問われていくわけであります。9節に、抑圧が激しくなれば人は叫びを上げ、権力者の腕にしがれて助けを求める、しかし誰も言わない、どこにいますのか私の救い主なる神、夜歌を歌える方、血の獣によって教え、砂音によって血を授ける方はと、だから叫んでも答えてくださらないのだ、悪者が高慢に振る舞うからだ、こんなに語ってくるわけであります。ここで語っている言葉は、このところの言葉からメッセージが響いてくるように思うのであります。ヨブはこのヨブに対してさっき14節で学びましたように、神を見ることができないというあなたの訴えは見舞いにある、あなたは神を待つべきである、あなたの叫びはもう神様が聞いてくださっている、だから神を待つべきだ、神をどこまでも待つべきだ、このように語りかけてくるわけであります。この語りかけを見つめながら、このエルフは神が人格の神であり、また人間に働きかけてくださる神であるということについて、示してき ていないように思うわけであります。私たちは天地創造の物語、人間を創造したその時の神の御言葉を聞いているわけであります。創世記見ていただきたいと思います。最初のところで創世記2章6節のところを見ていただきたいと思います。しかし水が地から湧き出て土の表をすべてを潤した。主なる神は父アダムの血で人アダムを作り、その花の命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。エルフは天を仰ぎよく見よ、地上高く行く雲を眺めよ、神はどれほど大いなる存在であるか、人間をはるかに超えた存在であるかと神を見上げるわけであります。しかしまた同時にエルフは神の前に人間が本当に小さな小さな小さな存在である、その小さな小さな存在に神が心を動かされるはずがないと語っていくわけでありますが、この七節の言葉は重要であります。主なる神は父アダムの地で人アダムを語り作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人間が何から作られたのか、父アダムの地で人アダムを語り作った。神の前に人間は塵に近すぎない、塵に近すぎない、まことに小さな小さな何の価値もない存在。その点ではエルフの言う通りであります。本当に小さな小さな無価値な存在。この小さな無価値な存在に、その花に神は命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。無価値なものに神の命が注がれた。そして神の命を受けて生きるものとなった。このことによって人間は小さな小さな存在から神に最も近い大きな恵みを受けて生きる存在になった。ヨブの苦しみは神の命の言葉を聞いて生きてきた、従順に神の言葉に従って生きてきた。しかし愛する者が奪われ、肉体が病で蝕まれ、もう骨と皮とばっかりになってしまって、命の終わりが近いことを思い知る、滅びが近いことを思い知る、そういうところで叫ぶわけであります。神の命の言葉が響かなくなった。神の命の言葉必死に求めてヨブは叫び求めるわけであります。もうギリギリのところまで神に叫び続けるわけであります。ヨブにとってはどこまでも神は人格の神であります。語りかけてくださる神であります。生ける神であります。命の言葉を吹き入れて今まで生かされてきた、生かしてくださった神であります。しかし今この命の言葉が響いてこない。ヨブは必死に懸命に叫び求めているわけであります。神を信ずる者が、正しい者がなぜこのような苦しみに遭わなければならないのか、不条理の世界であります。その中でヨブはなお人格の神を信じて 問い続ける。なぜこのような苦しみかと問い続ける。懸命に問い続ける。ヨブの姿がヨブ記によって示されてきているわけであります。このヨブの叫びがどこで聞かれていくのか、このヨブの信仰はどこで全うすることができるのか、そのことが問われます。まさにヨブの信仰の完成者、この叫びがどこで聞かれるのか、私たちはヘブル書の言葉から示されるわけであります。12章の一節から七節を見ていただきたいと思います。416ページを見ていただきたいと思います。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の胸に囲まれている以上、すべて重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分の定めている競争に忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、信仰の創始者また完成者、人類の叫び、ヨブの叫び、その信仰の完成者は主イエス・キリストであると示されてくるわけであります。したがってヨブの叫び、どこまでも人格の神を信じて叫ぶその叫びは、イエス様によってその叫びが本当に聞かれ、ヨブの信仰の完成がこのお方によってなされることが示されてくるわけであります。このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をもいたわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方は気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことを考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すほど抵抗したことはありません。また子供たちに対するように、あなた方に話されている次の勧告を忘れています。我が子よ、主の鍛錬を感じてはいけない。主は懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体力鍛えられない子があるでしょうか。正しい者がどうしてこのような苦難に遭うのか、この苦難に対するもう一つの視点が、エルフが示したいもう一つの視点がこの言葉に示されます。神の鍛錬、訓練、また子であるがゆえに、この言葉がここに響くわけであります。激しい苦難の中で深く受け止めさせられることは、苦難の中で自分は神の子とされている、神と深くつながり、神の子とされているという思いが、その苦難の中で膨らんでいく、強められていくということが示されてくるわけであります。今日の聖書の箇所で、実節にこのような言葉があります。括弧の部分であります。どこにいますのか、私の救い主なる神、夜歌を与える方。 夜歌を与える方はどこにおられるのか。深い闇が人間を覆う。神が遠くに覚える。神を信じてどんな益があるかということを思ってしまう現実、その現実の中で歌が与えられると語られていくわけであります。夜歌を与えるお方神、この言葉から使徒言行録のあのパウロとシラスのことを思い起こすわけであります。使徒言行録の中でフィリピ伝道で示されるところであります。予備記をずっと学んでおりますが、月に1回フィリピ書を学んでいます。でフィリピ書の学びの中でも学んだところでありますが、パウロとシラスがフィリピの町にやってくるわけであります。ヨーロッパ最初の伝道地、そのところでフィリピと、このフィリピでパウロとシラスは捕らえられる。激しく鞭打たれて獄に投げ入れられる。獄の闇の世の中、獄の世の闇の中でパウロとシラスの言葉が響くわけであります。激しく鞭打たれている。その激しい痛みの中でのうめきではないのであります。激しい痛みのうめきではなくて、その箇所こんなふうに書いてあります。真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、囚人たちはこれに聞き入っていた。パウロとシラスは苦痛に痛みに苦しむうめきではなくて、賛美の歌を歌い神に祈っているパウロとシラスの姿が示されてくるわけであります。深い闇の中で主イエスキリストの十字架と復活、その救いの中に生かされているということが光ってくる。深い闇の中で復活のイエスがこの私と共にいてくださる、そのことが光ってくる。深い闇の中で神の子とされて生かされているってことが、神の恵みとして自分の心に膨らんでいく。闇の中で賛美の歌を神様は私の口に備えてくださる。感謝の祈りを祈ることができる。その恵みは神の御業が新約聖書を通して示されるわけであります。深い闇の中に陥れられたそのところで、私たちを支えるものは何であるかということが示されるわけであります。神が遠くに行ってしまってわからないということではなくて、イエス様の十字架の救いの御業が、復活の命の力が深い闇の中で私たちに注がれて、闇の深みで死を高らかに賛美する、その口から感謝の祈りがあふれてて、神の子として生かされる幸いを深く味わい知らされる。人格の神、この神男でも信じ追い求め叫び祈った祈りは、イエス様によって本当に聞かれて、私のうちにその信仰が完成した。ヨブの信仰が完成した。そのうちに生かされる幸い、今日の御言葉から示されるメッセージであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、 エリフの言葉を通して神様の人間が推し量ることができない大いなる救いの御業に心を向けることができ感謝をいたします。真っ暗な闇の中に落とされて神がわからない、神を信じて何になるという闇の深みがイエス様の十字架と復活によって神の命を受ける場となる。神が深くつながってあなたは私の子供であると宣言してくださる神様の恵みの言葉が響き渡る。そのことを御言葉から教えられ感謝いたします。ヨブがどこまでも人格の神として生ける神として問い続けたヨブのごとく、私も生ける神がいらっしゃる、人格の神がいらっしゃる、人格の神が私を支えてくださる、つながってくださる、イエス様の十字架の復活の福音を私の心の奥深くに指し示してくださる、そのことを受け止めながらこの神様の尊い愛を、恵みを、福音を証しするものとして生かしてみてください。越谷教会のこの礼拝に来られたお一人お一人の上に、新しく来られたお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。